本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第1章1節から3節。聖書は後ろの方、新約聖書の424ページになります。ヘブル人への手紙第1章。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。本日はこの箇所より神は語ると題してメッセージをお願いします。
今日からヘブル人への手紙を連続で学んでいくことにします。で、日曜日はイエス・キリストが死者の中から復活した日です。そのためこれを主の日と呼ぶわけですけれども、日曜日主の日の礼拝ではイエス・キリストを語る、これが礼拝の基本であります。イエス・キリストが語られる、これがキリスト教会の礼拝の中心となるわけです。まあ、中にはですね、教会の方針であるとか、あるいはそういうようなことを礼拝の中で語る教会もないわけではないと思いますけれども、キリスト教会の礼拝の中心はイエス・キリストを語る、これに尽きるですね。そのことを私たちは忘れないようにしなければなりません。ですから私はずっとこの教会でも、日曜日はですね、福音書からメッセージを語るという方針を基本的に貫いてきました。すでにマタイ、ヨハネ、ルカ、マルコと4つの福音書をメッセージしましたけれども、やはり日曜日はイエス・キリストを語ることが中心である、そのことから離れないということを考えています。まあ、途中ルカの福音書が終わった後に使徒の働きを読みましたけれども、それはルカの福音書と使徒の働きは、これは一つの連続の書として構成されて、まあ、ルカの福音書は使徒の働きを合わせて一つに読むというのが基本ですので、使徒の働きも読みましたけれども、基本的にはイエス・キリストを語る、それが礼拝の中心です。で、メルマガの方では福音書以外のさまざまな書からもメッセージをお送りしていますので、聞いてくださっている方々や読んでくださっている方々にとってはさまざまなところからもさまざまなところにからもお話をすることができてですね、まあ、バランスよくメッセージはお届けできているのではないかと思っています。それならばなぜ今回ヘブル人への手紙を取り上げるかということですが、それは新約聖書に収められている手紙の中でこれだけがイエスとは誰か、イエスの十字架の血とは何だったのかということを中心テーマとして語っている書だからです。ローマ人への手紙は救いとは何かということをテーマにしています。コリント人への手紙は混乱した教会を立て直すための具体的な指示が書かれています。ガラテヤ人の手紙は律法主義との戦いがテーマとなっている。エペソ人への手紙は信仰の成長、教会論がテーマとなっています。ピリピ人への手紙は信仰の喜びが語られ、コロサイ人への手紙では新しい生き方、主イエスにある新しい生き方ですね、 そしてテサロニケ人への手紙では清い生活、地に足のついた信仰生活を送ることを教えています。その他テモテやテトスプレモンといった弟子たちに対する手紙があり、そして信仰と行いが一つであることを説くヤコブの手紙があります。また苦しみの中にあるものに希望を語るペテロの手紙、愛に生きることを説くヨハネの手紙があります。そしてユダの手紙はですね、堕落に対する警告です。どの手紙もイエス・キリストを軸として基盤とし目標とした教えが語られていますけれども、ヘブル人の手紙ほどイエス・キリストとは一体誰なのかということを中心に語っている手紙はありません。実際にはですね、これは手紙ではなかっただろうというふうに言われています。他の手紙と全く書き方が違います。でそもそもですね、宛先も書かれてない、誰に宛てたものかってことが書かれてない。他の手紙はどこどこの教会の信徒へ、どこどこの家にある教会の信徒へというような書き方がされていますし、誰が書いたのかということが書かれていますけれども、これにはそれが書かれていない。むしろこれは手紙ではなく説教だったであろうというふうに言われています。イエス・キリストとは一体何だったのか、誰だったのか、イエス・キリストの血とは何かを語る長い壮大な説教であります。旧約聖書が数多く引用され、旧約聖書についての知識がなければ分かりにくいと言われるのがこの書です。しかし旧約の背景からイエス・キリストとは一体誰だったのかを明らかにしていくため、なぜイエス・キリストの血が私たちの救いとなったのかが非常に分かりやすく語られているわけです。ですからこれを共に学ぶことによって旧約聖書についての理解も深まるだろうと思います。私たちは信仰生活に行き詰まったり疲れを感じたり、あるいは信仰の停滞を感じているとき、あるいは弱さを感じているとき、後戻りしたいなと感じているとき、どうしたらいいでしょうか。どうしたらいいと思いますか。あるいはそういうふうに感じている人、弱っている人、転倒信仰が停滞してるんじゃないかなって思うような人が周りにいたとしますよね。そういう時にどうしたらいいと思いますか。どういうふうに助けたらいいと思いますか。励ましたり鼓舞したり叱咤激励したりするのが良いでしょうか。あるいは徹夜祈祷会に行くとか断食祈祷会に行くとか、あるいは賛美礼拝に行ってガンガン歌うとか、そういうことを勧める人もいるかもしれません。あるいは誰か有名な先生に祈ってもらったらいいんじゃないかと思う人もいるかもしれない。しかしこのヘブル人への手紙のですね、非常に優れたそして重要な解き明かしを書いた本である死聖書という本があるんですけれども、その死聖書という本を書いたアンドリュー・マーレーはそのような信仰の、言うならば危機に陥っている人たちに対して、そういう人たちが最も必要としているもの、最もというかただ一つ必要としているものは何か、それはイエス・キリストについて知ることだと言っています。なぜそういう危機に陥るのか、それはイエス・キリストを知らないからだ、イエス・キリストを知らないからだ。イエス・キリストについての十分なそして正しい知識がないからそういうことになるということを言っています。イエス・キリストを知ること、このお方がどのような存在であるのかということを知ることだけがこの問題に対する本質的なそして唯一の解決であると明言しています。 イエス・キリストを知ることによって私たちは必ず立ち上がるからです。私たちの中にある信仰が必ず立ち上がる。私は若い時からアンドリュー・マーレーの著作を読んで大きな影響を受けてきました。そして私が語るメッセージ、また書き送るメッセージは、ただイエス・キリストを告白することだけに意識を集中してきました。メルマガも同様です。なぜそうなのか。それはイエス・キリストを告白することは真理の御霊である聖霊だけが行われる御業であるからです。ヨハネの福音書でイエス様は言われました。真理の御霊は私を明かしするとおっしゃった。聖霊なしにイエス・キリストを告白することはできないのです。パウロも言いました。誰でも聖霊によらなければイエスは主であると語ることはできない。聖霊なしにイエス・キリストを告白することはできないのです。イエス・キリストを告白するとき、それは聖霊がご自身の技を行っているのであります。私もですね、心がうつむいて、キリストを告白できないなと思うときはあります。週に何度もあります。もう大学の中でものすごいプレッシャーがかかる仕事をやらされてたりしてですね、それでその中でいろいろと、自分勝手なことばっかり言う人がいたりして、もうそういうまた悪意がある人がいたりするとですね、その悪意に触れたりすると自分の中からも悪意が湧き上がってきちゃう、そういうようなことを経験することがあります。でそんな時にキリストを告白するということは非常に難しい。そんなものがどうしてですね、人に正しく生きることを教えることができるだろうかと思います。しかしそんな私のところにも聖霊がやってきてくださる。聖書を読んで心を落ち着けて、聖霊が何を語ろうとしておられるのかということを心を向けようとするときに聖霊がやってきてくださる。イエス・キリストを知る御霊を満たしてくださるのです。そしてイエス様を、イエス・キリストを告白させてくださる。罪と悪意から立ち上がらせてくださるのであります。心を燃え立たせ、喜びと希望を満たしてくださる。これは私が自分でやろうと思ってできることではありません。これはまさに聖霊の働きであります。だから私はイエス・キリストを告白することだけを求めるのです。このことに心を向けるとき、聖霊がやってきてくださる。ヘブル人への手紙はまさにイエス・キリストを告白する書です。イエス・キリストを本当に知るところに全ての問題の解決がある。ですから皆さんと共にイエス・キリストを知り、共に告白したい。これが私の心からの願いです。またそれはヘブル書の著者の願いでもあり、イエス様の願いであると私たちは信じています。最初から読んでいきましょう。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は語られたとあります。神様は語る存在だって言います。神様は語る存在である。語るというのはどういうことでしょうか。まず第一に、伝えたい思いがあるということです。伝えたい思いがあるということです。神様は私たちに語ることによって、神様の思いが私たちの中に形作られることを願っていらっしゃるということです。私がこうお話、聖書の話だけでなくてもいろいろお話 しますよね。お互いに話をする。 お互いに話をするということはどういうことかというと、自分の中にある考えや思いが相手の中にも伝わるということですね。語るというのはそういうことです。言葉というのはそういう機能がある。自分の中にある思い考えが相手の中にできるようになる、それが語るということです。だから神様が私たちに語ってくださるというのは、神様の思いが聞く私たちの中に形作られることを神様は願っていらっしゃるということを意味します。そしてその神様の思いとは何か、それは神様がどれほど私たち人間を愛しておられるのかということなんです。人類の父祖アダムはですね、罪を犯して神様の顔を避けました。人類の父祖アダムはですね、罪を犯して神様の顔を避けました。そんなアダムに神様は、そんなアダムを神様は探し呼びかけて言われるんです。人よ、アダムよ、あなたはどこにいるのかと語られました。神様、ご自分を否定するものを探し求める神様がいるということを聖書は語っています。その思い、神様の思い、それは人を慕い求める神様の愛です。神様は私たち一人一人を慕い求めてらっしゃる。これが聖書が最初から神様語っていることであり、神様が人よ、あなたはどこにいるのかと語られたということは、神様が人を、私たち一人一人を慕い求めてらっしゃるということを意味しています。否定されてもなお慕い求める神様の愛、これが神様の身思いであります。その身思いをですね、人よ、アダムよ、あなたはどこにいるのかという言葉によって神様は伝えようとなさったのであります。そして語るという時、それは分かる言葉で語るのです。分かる言葉で語る時に、聞く者たちが聞いて理解できるということを前提としている。だから神様が語るっていう時には、それは私たちがそれが分かるということを神様は前提としてらっしゃるということです。分からないことを語ろうとしてらっしゃるんじゃなくて、分かることを語ろうとしてらっしゃる、分かることを語ってらっしゃる、つまり私たちを信頼してらっしゃるということです。そのように作ってくださったということです。神の形に神は人を作られた。そして何よりも重要なのがですね、この語ると訳されている言葉であります。このヘブル人への手紙はもともとギリシャ語で書かれたのか、それとも一旦ヘブル語で書いてからギリシャ語に翻訳したのか、あるいはヘブル語で語ったものを誰かがギリシャ語で書いたのか、それは分かりませんけれども、今ある、今ですね、新約聖書も全部ヘブル語に翻訳されてます。で、そのヘブル語でに翻訳されたこのヘブル人への手紙のこの箇所をちょっと見てみるとですね、語るという言葉はディベールっていう言葉が書かれている、使われているんですけども、これは彼が語ったという意味、神は語ったっていうのはこのディベールという言葉が使われていますけれども、これは言葉という言葉、ダバールというのは言葉っていう意味で、ディベールとダバールと似てますよね。 DBR というのが使われていて似ているんです。同じ語根、基本的に同じ言葉が使われているんですけれども、このダバールっていうのは言葉という意味の他に出来事っていう意味が、でこれは日本人だったら分かりやすいことかもしれない。 と思います。なぜかというと、言葉っていうのは言の葉ですよね。言の葉、つまり言葉と出来事っていうのは日本語でも関連性がある言葉であるんです。日本語でも言葉と出来事は密接な関係があると理解されていますけれども、ヘブライ語も同様であります。神が語ったことが出来事となるということは、創世記の初めから語られていることです。光あれと神は言われた、すると光があった。これは神が光あれと言われたら光ができたという意味では実はないんです。光あれと神が言われたことと光があるということが同じであったということなんです。神が語られる、するとそこに神の出来事が存在する、そういう意味です。神様は人間を救済するために、まず預言者たちを通してユダヤ人の先祖たちに語りかけられました。なぜイサヤの先祖たちに、父祖たちに語られたんでしょうか。それは彼らが他のどの民族よりも弱く小さかったからです。この弱く小さい、この世の王がひねりつぶそうと思えば簡単にひねりつぶすことができるユダヤ人の先祖たちに語ることによって、神様は人類の救いの技を始められたのです。人の力、人の勢力によらずこれをなす、それが神様ご自身の技であることを明らかにするためです。そして預言者たちを通してさまざまな方法を用いて語られたとあります。これは言うならば不完全な方法であった。で、なぜかというと、神の言葉を神様は不完全な人に委ねられたということを意味しているのです。旧約の時代にも真の預言者とそれから偽の預言者がいました。語っているのが真の預言者なのか、それとも偽の預言者なのか、語られている言葉が真に誠に神様の言葉なのかそうでないのかということをなかなか見分けることは難しい、そういう状況というのはどの時代にもあったはずです。そういう状況の中で神様は語り続けられた。神様は人を信頼なさったです。しかし預言者の声に耳を傾けず、神様に背を向けたまま人間はですね、もう背をもう向け続けるわけです。で、人が何度失敗しても神様は預言者を送り続けられました。神様はご自身の形に作られた人をとことん信頼し続ける、これが旧約聖書に見られる神様のお姿です。旧約聖書よく厳しい神の裁きっていうね、そういうような形で語られることもありますけれども、むしろとことん人間を信じ続ける、信頼し続ける神様の姿、それを見ることができる。そしてついに終わりの時がやってきて、神様ご自身がご自分を完全に表される時がやってきたっていうんですね。つまり昔預言者たちを通して父祖たちに語られた、これは準備の段階で、それが終わりの時には御子によって私たちに語られたと言います。準備の段階から完成の段階が来たということです。初めから完全なものを出してくれたらいいのにねって思いませんか。初めから完全なものを出せばいいのにと思うわけですけども、でもそれは残念ながら人間は 初めから完全なものを出されても分からなかったんですね。長い準備の期間が、段階がなければ完全なものを理解することはできない。準備の段階というのは律法によって導く段階です。人には罪の許しが必要であること、罪の許しは神様が決めた方法によってのみ与えられるということをまず示す必要が、そのことを理解させる必要がありました。このことが律法によって教えられ、実行されることなしにはイエス・キリストの十字架がどのような意味を持つのかということも、またキリストの血が絶対的な力を持つことも明らかにすることはできなかった。それを人に理解させることはできなかったのです。それは私たち一人一人がイエス・キリストに出会うまでに準備の段階があったのと同様です。私たちはこの世に生まれ、親によって育てられます。親は子供を自分が良いと思う方法で育てますけれども、そこには限界があります。親の愛にも限界はあります。また子供をしつける親の基準は決して一貫しているとは言えない。気分に、その日の気分によってですね、子供に対する対応もですね、違ってくるわけですね。そのような中で、子供は親を慕いながら、真の愛、真の正しさとは何か、完全さ、完全とは何かということを探し求めるようになる。そしてついに誠の愛、誠の正しさ、完全な方と出会うようになるのです。神は万物を、御子を万物の相続者として定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座につかれました。御子が語られる、これは神ご自身が語られるということです。先ほどですね、言葉は出来事である、これがユダヤの理解、言葉は出来事であるというのがユダヤの理解であると言いましたけれども、イエス・キリストがその口を通してお語りになったことは、そのまま出来事として実現した。あなたの信じるようにあなたになれとおっしゃったとき、そのことが実現したのです。しかしそれだけでなく、イエス・キリストが行われたこと自体が神の言葉だったのだ、イエス・キリストの技そのものが神の言葉だったのだ、イエス・キリストの存在そのものが神の言葉であったのだというのが聖書の思想です。これを非常に明確に語っているのが、先ほどご一緒に読んだヨハネの福音書であります。イエス・キリストの十字架の出来事、これこそまさに神の言葉であった。この出来事が全人類に与えられた言葉なのだ。これが私たち一人一人に語りかけられているのであります。さて、ここでですね、終わりの時には御子によって私たちに語られたとありますけれども、この私たちというのは一体誰を指しているんでしょうか。これヘブル人への手紙というふうに書かれているから、それはユダヤ人でしょうというふうに思う人もいるかもしれない。しかしこれは御子を通して語られた、御子から直接聞いた人たちのことを私たちというふうに言っているんでしょうか。どうなんでしょう。イエス・キリストがこの世におられたときに、その口から出る言葉を直接聞いた人たちでしょうか。このヘブル人への手紙は紀元60年から100年の間に書かれたと言われています。紀元60年から100年の間に書かれたと言われている。イエス様に直接出会ったペテロたちの世代から見ると、 その次の、またその次の世代の人たちということになります。直接イエス様の肉の声を聞いた人たちではありません。またヘブル人への手紙とありますけれども、実際にはこれはユダヤ人に宛てたものだとは書かれていないですね。むしろ旧約聖書という基盤の上にイエス・キリストとは誰だったのかを明らかにしているのがこの書です。ですから私たちにというときに、それは旧約聖書の上の、旧約聖書の上に立つ全ての者たち、旧約聖書の理解の上にイエス・キリストを知る全ての者たちということ、いや、これからですね、旧約聖書について知ることになる全ての者たち、神の言葉を聞きたいと願う全ての人たちを指している、つまり私たちを指しているのであります。このお方によって世界は作られた、このお方が全てを所有しておられるというのです。私たち一人一人もこのお方によって作られ、このお方のものであります。イエス・キリストは、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれた。神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであった。この方を見れば神がわかる、この方の声を聞けば神がわかる、神と出会える、この方の十字架を知るとき、神の完全な姿を見ることができるというのです。この方が私たち一人一人に今語りかけておられる。この方の声を聞くときに、それが私たちの中で現実の出来事となる。このことを皆さんどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。イエス・キリストの言葉を聞くときに、イエス・キリストがこの罪深いものの中に住むようになるというのです。それがイエス・キリストが語るということです。そして私たちがイエス・キリストについて語るとき、イエス・キリストを告白するとき、その言葉を通してイエス・キリストが一人一人に語りかける。そしてその言葉が一人一人の中で、聞く者たちの中で出来事となっていく。これがイエス・キリストが私たちにご自身を啓示する方法であるのです。何度か話してますけれども、私は大学生の時に信仰がわからなくなって、イエス様を否定して、そして自分勝手な生き方をしようとしました。そして全てがわからなくなって、病気になって、体も心も病んでいましたけれども、高橋先生という先生が私のために祈ってくださった時に、神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるっていう聖書の言葉が私の中で大金のように響きました。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める。その時にイエス・キリストの血が私の全存在の中に注ぎ込んでくる、それが私の中で出来事となった。私の体の細胞のすべてもイエス様の十字架の血によって清められ、新たにされていく。確かに神の言葉が自分の中にこう入ってきたときに、それは間違いない出来事として私の中に、それがそこに、その出来事が私の中にあった。それが神の言葉が語られるということであります。また私の妻もお金も名誉もそういうものは何もいらない、ただ心の平安が欲しいと願っていた時に、神は愛であるという言葉を聞いた。その言葉を聞いた時に、神の愛が彼女の中で出来事としてそこに存在したのです。そして何者にも取り去ることができない平安が彼女の中にその時から住み始めました。神の言葉、神が言葉を語られる。それは聞く者たちの中に 神の言葉の出来事がそこに存在するようになるということ。だから私たちはイエス・キリストを語りたいんです。イエス・キリストを知りたいんです。イエス・キリストとは誰なのかということを言葉として聞きたい。そしてその言葉を聞くときに私たちの中にイエス・キリストが出来事として存在するようになっていく。私たちの問題の解決、私たちが持つさまざまな信仰の問題の解決というのは まさにここにだけ存在するという、その教えは確かなものであります。私たちはイエス・キリストの言葉を聞きたいと思います。お互い自分が語る言葉がイエス・キリストを語る言葉であるかどうかということも注意しながら生きていきたいと思いますし、まず語る方がいる、神は語られた、そしてこの終わりの時には神は私たちに語られた、イエス・キリストを通して語られた、今も語っておられる、そのことを心に覚えて、学んでまいりたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはあなたが語られるのを聞きたくて集っております。あなたの声を聞きたくて集っております。どうぞ聖書の言葉を通し私たちの一人一人の心の奥底に語ってください。あなたが語ってくださるとき、あなたの声を聞くときに私たちの存在の奥底でその言葉が出来事となります。そのことを私たちは経験してきましたけれども、さらにさらに聞き続けたいのです。あなたの言葉だけが私たちの中であなたの出来事を存在せしめるからです。主様、あなたが語られた言葉、私たちが本当に聞くことができるよう私たちの心の耳を開いてください。固くなった心を柔らかくしてください。傷んだ心を癒してください。天のお父様、あなたにしかできない、あなたにしか語ることができない言葉をどうか私たち一人一人の心の最も深いところ、そこに語ってくださいますようお願いいたします。感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。